絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ、この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話から始めましょう。
はい、昨年12月17日にね、第51回の京都新聞お話を絵にするコンクールの入賞が発表あったんですよ。
はい。
それが今年イオンモール京都桜館、
はい、
1階大垣書店さんの向かい側の館での1階でこの入賞した作品展が開かれるんですね。
はい。
でこれを見てみると、この地元のね、四竹小学校の1年生の男の子もね、入賞してはあるんですね。
そうなんですか。はい。
京都児童文化研究所所長賞ということで、それからもう一人は京都府学校図書館協議会会長賞、京都市西陣中央小学校の
上行の方ですね。
ね、はい、4年生の男の子。
へ
え。あ、この4年生は女の子やね。
ああ、
女の子が入賞してはるんですね。
で
こういった入賞作品を一堂にこうイオンモール京都の桜館で展示しはるんですよ。
はい。
これはたくさんの人が見に来はってね、
はい、
この51回昨年も非常に応募数が多くて、もう14万を超える応募数があったんですね。
そうなんですか。
で私たちはいつもこのお話し合いにするコンクールのキャラバンということで小学校書店さん回ってるんやけど、去年はね、コロナの関係で残念ながら、一箇所も回ることができなかったんですが、
はい、
大変多くのね、応募いただいて嬉しいなと思ってます。
そうです ね、
私も見に行きましたけど、
はい、
この素晴らしい作品がたくさんね、傑作いうか、はい、幼稚園の子供のもすごく絵がうまい子がいてね、非常にこう表現力が豊かで、
はい、
やっぱり本好きの子供ってすごいなとも思うのは、
う、
ね、絵を見てても非常にその絵の特徴をね、絵というか本の特徴を生かして、考えて描いてるというのがよくわかります。
はい。
だから、この応募してもらうのも本が読み込んで書かないといけないので、非常にこの14万にいくの応募数というのは、そのまま子供がね、本好きの子供がいるということの証ですので、非常に、私としても嬉しいなという思い
です
。まあ、今年も今度は52回がまた、2月か3月頃に、応募の発表があると思いますので、またたくさんの、ね、
はい、
子どもたちが応募してくれることを期待してます。
はい。さて、今回は諸岡さんおすすめの幼年童話を紹介していただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に幼年童話の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は075-432-5806、 432-5806です。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。大垣書店で私の一冊を作りませんか。自費出版のご案内です。 本を作ってみたいとお考えの方へ無料で自費出版についてのご相談お見積もり作成を受けたまわります。イメージがはっきりしない、本の書き方を知りたいという内容でも構いません。すでに原稿があり、具体的に費用を知りたい方は、詳しくご希望をお聞かせください。詳しいことは、大垣書店のホームページをご覧ください。また、出版部では大垣書店店頭での出版相談会を毎月開催しています。参加は無料、ご予約はいりません。開催日程、店舗については無料出版相談会のお知らせのリンクからご確認ください。大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、今回は JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの幼年童話を紹介していただきます。今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、パパはカッパか。
はい、
中山聖子文、下平圭介へ、文献出版の小学生中学年向きの児童文学です。
はい、
読み物を紹介したいと思います。
はい、
パパがカッパか、カッパと違うやろうか。小学3年生の男の子のリボンがね、悩むんですね。どうしてそれを悩むようになったかというの物語なんですね。非常に深刻にこう悩んで、読んでるものは笑ってしまうんだけど、このリボン君はもう本当に真剣に悩んでね。
はい、
そういう物語なんですね。だからパパが頭がハゲてると、まあ、気にする、やっぱり子供も多いのかも分かりません。私も人のことは言えへんねんけどね。あんまりでも子供にはそういうこと言われなかったから よかったけどね。あんまり親父の頭を見てたもんやから、あんまり気にはしてません。もう遺伝やからしゃあないなと思ってましたけど、やっぱり子供にとっては真剣国なんやね、やっぱり。これはリモという子は双子でね、もう一人女の子が、リコちゃんっていうのはやっぱり3年生でいるんやけど、この性格も正反対で、また物語を面白くしてるんですね。
そうなんですね。
で、パパとママと、それからお姉さんのリコちゃんと本人リモ君、4人家族で、犬が1匹ね、
いるんですね。
たわしという変な名前が、なんか小さい時に丸まってる姿がたわしに似てたもんやから、たわしという名前を付けはったみたいで、犬の名前は面白いなと思う。
そうですね。パパがちょっと髪の毛の頭の上の方がちょっと薄くなってるんで、ちょっとカッパみたいだっていう話なんですね。
そう、またこの絵を見てみるとね、本当に痩せたはってね、ひょっとしたらカッパと違うと思うぐらい、うまく絵が描かれてます。
そうなんです。いや、どんなお話なのか、はい、ちょっと詳しく音楽の後で聞かせてください。
音楽はね、はい、スイカの名産地を聞いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。スイカの名産地、楽しい曲でした ね。
カッパやったらやっぱりスイカと違ってキュウリかなと思う。
そうですね。
残念ながらキュウリの歌なかったんでね。
はい、
またね、この主人公のね、リモクのお父さんが、パパがね、
はい、
農業の試験場でね、本社は東京にあって、いろいろこう種を開発というのが作ってはる会社でね、
はい、
その試験場のためにあの地方へ転勤になってきたんです、
はい、
でたまたまキュウリをね、新しいキュウリを作ってはるんで、余計こう、リモ君はね、カッパと結びつけてね、
まさにカッパにキュウリです ね、はい、
カッパ巻きとか言いません、キュウリね。
あ、そうですね。
だから、はいはい、それを結びつけるから余計トラウマになってしまって、 でまた近くにねこうあの小さい、まああのー、池があってね、
え、
馬尻沼という池があって、その脇にカッパのね石像もあるんです。
え、そうなんですか。
カッパが座ってる
あの石の像があるんですか。
はあ、それがまたパパにそっくりだというから余計こう
あららららら、
で彼はねその近くまで行ってね、うんうん、本当にカッパがいるのかどうか調べに行くんですね。
はい、
でまた運悪くそのおばあさんが、変な知らないおばあさんが出てきて、そのカッパの伝説をね喋ってくれるんですね。
はい、
だからますますトラウマになってね。でお姉さんのリコちゃんはもうそんなことはあんまり気にしてないの、活発な子でね。
あ、
リボ君はなんかあの体もひ弱で、うん、なんかパパにそっくりで余計そのパパにいるんじゃないかという心配もあって、リコちゃんは余計あのそのそういう弟というか双子 の男の子に冗談でね、パパは本当はカッパなんだ言うから、
いや
もう余計ねパパも自分自身で頭の頭をはげてるんじゃなくて、これはサラダと言うから余計
パパもそんなこと言っちゃうんですか。
言うんですよ。
あら、
だからますますトラウマになってしまってね、もういろいろこうカッパの、図鑑を調べたりするんだけども、一向に解決しないというのか、もう最後はお風呂に入ってる時に、自分の手を見て、あ、水かきがついてるっていうよ、こうなんか変なことに妄想ができてしまって、
はい、
でそこへうわーって言ったら、パパとママが、お風呂場に飛び込んできたら、パパとママもなんかグリーンの服を着てたもんやから、
あれあれ、
うわーって気絶しそう なったというお話でね。さあ果たして最後はほんまにそういうトラウマから逃れることができるのかどうか。
そうですね、うん、
だからいろいろこうカッパについてのね、そういう話もここに盛りだくさんですし、だからそういう妄想がいかに怖いかというのはね、
そうい う、
まあ読んでる人は面白いんだけど、本人にとってはすごい悩みの種になるというのか。
そうですね、うん、お子さんってちょっと想像もつかないことでちょっとなんか悩んだり怖くなったりすることありますもん ね。
大人はね、なんやそんなこと悩むなとか思うんだけど、子供にとっては真剣なんやね、小さなことでも非常にそんなアホみたいなことをね真剣に悩むというところがあるから、やはりちゃんとそういう子供に向き合ってね、話を聞いてあげるというのはもっと大事かなと思う。
そうですね、
まあこれは読む子は同じ小学の低学の人が読んだら面白いかなと思うけど。
そうですね、うん、結構あれですよね、文章ありますから読むのが、ね、
そうそうそう、
ちょっと時間かかりますけれども、そうですね、
果たしてこの子リモ君がどうなるのかね、最後ハラハラドキドキ
って、ね、そうですね、
ちゃんと治ってほしいなと思いながらね、読むところがまた楽しいのかなと思います。
そうですね、ちょっとワクワクして、この
そう
先ほどお話ありましたが、この妙なおばあさんとかがちょっと どうなのみたいな、
なんか怖い話も出てくるしね。
そうですね、
だからなんかちょっとミステリーみたいなところもあるし、まあいろいろなところがこう文章がうまく作られてるんで、変化が飛んでるんで、ちょっと苦手かなというお子さんでもね、ずんずん読めると思いますので、
そうですね、
ぜひこういうものを読んでいただけると、また、次へつながっていくの違うかなと思う。
そうですね、絵もとっても可愛らしい、この、リモちゃんとリコちゃんですか。
そうそうそうそう、
ね、とっても可愛らしい絵が描かれてて、まあ、そうですね、お父さんがそうカッパに似てるようには描かれてますね
だから真剣に悩むところがまた読んでるものとしては面白いというのかね、子供ってこんなところで悩むんだ。
そうですね、意外なところで真剣に悩んでいる。
そうそうそう、だから日常何でもないことをね、やっぱり子供って悩む場合があるので、やっぱり親御さんとしてはしっかりね、子供さんと一緒に悩みに向き合ってもらうというのがもっと大切かなというの
を、ね、なんかこう小さいことがこうもやもやもやもやもやと と大きくなっちゃって、
ぜひ大人の人にもこれ読んでほしいなと思いますね。
そうですね、うんうん、確かに確かに、あのお父様お母様もお読みいただくと、そう、ああそうなんだ、
うちの子は こんなことに悩んでるかもわからんなということを思い当たる節があるかもわからない。
そうですね、うん、
だからあの児童文学でも普通 の大人の向きの良いものと同じで、非常にこうあの得るところが多いと思いますので、うんうん、あの面白い楽しいだけじゃなくって、ちょっと考える部分がね、あの、はい、考えさせられる部分というのは児童文学でもいい分あの本はそういうところがあるので、
はい、
ぜひお母さんもお父さんも一緒にこう楽しんでもらうといいかなと思う。
そうですね、
うん、
はい、今回はですね、パパはカッパか中山聖子作下平圭介へ、出版社は文献出版、こちらを紹介していただきました。絵本大好き絵本のソムリエ、諸岡さん今日はいかがでしたか。
はい、今日はね面白いパパはカッパかというとあの児童 文学を紹介させていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでもお聞きいただけます。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。